文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
田村敦のニュースクラブ、今週も始まりました。田村敦です。一緒に番組を進めていくパートナーは
弁護士の正木博美です。
文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。
ここからは今週の気になるニュースです。今日は週刊文春マン編集長の井崎彩さんとお送りしてまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
週刊文春マンの春号ですね、発売中ってことですけども、特集が人生後半は怖くない。
はい、
これはどういう内容なんですか？
怖くないですか？なんか あの一般的には
死がってことですか？
そう、あと人生後半ってやっぱまあ体も脳も衰えてくるし、それ
こそ確かに、
まあ、怖い中でどう生きにくかみたいなことが、まあ最近売れてる本とか雑誌とかでも特集としてよくあるワードであり、はい、で私自身も最近も物忘れがひどくて、
うん、
もうね、編集後期に書いたんですけど、まあ、クレジットカードをこの3ヶ月ぐらいで2回なくし、
う
ん、
あら
腕時計もなく今なくしてて、
うん、
なんかあの仕事のことだけはもう 100% やるけども日常のこと全部忘れちゃうみたいになってて、
あ、まあ、僕も忘れ物が、まあ、僕は若い頃から忘れ物があったんですけどこの前旅先でキャリーケースをホテルに置いたまま飛行場で気づくっていう、あれキャリーケースないじゃんみたいな。
わかります。
わかります。
そういうことやります今。
ねえ。
はい。
だからそういうのがだんだんと増えてきて、自分が維持できるかどうかっていう怖さもあるってことね。
はい、怖さもあるんだけど、そんな中で、
うん、
中でこう佐藤愛子さんっていう100歳の作家の方に、うん、こうもう本当にボケていく私っていうタイトルをつけさせていただいてインタビューしてるんですけど、うん、もうこの人あの。この方はもう今小説は書かれてないんですけれども、
うん、
もう今もインタビューでお伺いするともう本当に面白い話をしていただけるしっていう
目
的な方だけれども、実はその佐藤先生の中でも、
うん、
なんていうんですかね、まだらぼけみたいな、
まだらぼけ、
だからすごくその頭が冴えてる日は、
うん、
こう面白い話ができるけれども、パッとアポイントのことは忘れたりとかっていう、はいはい、で多分クリアな時はボケていることの時のことを忘れてらっしゃるわけですよね、
うん、
っていう中でどういうふうな境地で今生きてらっしゃるかっていうのを
どう向き合ってるか、
向き合っているか、でも、まあ、そこ達観してらっしゃるので本当に読むとさすがっていう感じなんですけれども、うん、
まあでもそれは100歳までね生きた方のこう経験値ってねすごいでしょうね、
うん、
うん、そっか、まだらボケっていうのがあるのか、うん、
そうそう、だからクリアな時はボケてる自分のことはわからないわけですよね。でもこうやって話している時には他の人からは言われると、うん、あ、そんなことを約束したのかもしれないとかっていうのを自覚するというのを、
うん、
まあ、これだけ面白い小説エッセイを書いてきた方がそういうご自身を今どういうふうに考えてるのか感じてるのかっていうの、
どうですか正木さん、まだらボケ感じます？
ね、多分ま年齢的にはまだ感じてない。でも逆に、うん、その祖母であったりとかってところやっぱり見てきたので、
うん、
多分皆さん近くの方でねそういうところを見られた方多いのかなとは思います。
なるほどね。
でもやっぱりご本人がそれをどう受け止めるかってまた別の話だと思うので、
うん、
自覚しながらってやっぱり怖い面もあったりもするのかもとも思うし、
なるほど、ね、そっか、僕は死ぬのは別に怖くないんですけど、
うんうん、
その過程は確かに自分が自分じゃなくなるっていうのは、うんうん、確かにありそうだなって今感じちゃいましたね、
うん、そう、多分佐藤先生も死ぬのは怖くないんだけど、
うん、
今の状況っていうのを子供の時にお風呂に入って暑い、もう出たいと思った時に、うん、もういいよって言うでしょと、
うん、
今はそういう感じだと親になんかもっと温まらなきゃなんて言って、
うん、
お湯もうちょっと使ってなさいって言われるんだけど子供は出たい出たいってありますよね、
うん
そ
うい ううんうん、
今はそういう感じ、要はもう別に死ぬことは怖くないんだけど、
うん、
人生が終わらないっていうそういう感じですよとおっしゃってて、
そうか、
うん、
100歳までねこう、そう生があるとそういう部分、うんをそういう表現してらっしゃるんですね、
うん、自分では何で死なないんだろうと思うっていう、
はい、ちょっ ょっとあの後ほどね、はい、しっかりと読ませていただきたいと思いますが、はい、今日は、ニュースをですね、伊崎さんと一緒に振り返っていきたいと思います。では砂ちゃんお願いします。
はい、まず一つ目は共同通信から。岸田総理裏金事件めぐり森元総理への聴取に言及。岸田総理は28日の衆議院予算委員会で自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた森喜朗元総理への聴取の可能性について、関係者の一人であり政治責任を明らかにするために必要な方ということで含まれうると述べました。またこれまでの自民党の追加聴取で森氏の資金管流への関与を示す証言が出たかとの質問に対しては今の段階で内容は明らかにしないと述べるにとどめました。まあ、最新のニュースではすでに聴取して関与なしと、まあ、認定をした、まあ、こういう記事も出てきています。続いては日経新聞から。小林製薬の紅麹サプリ聴取後の死者5人に。接種後ですね、失礼しました。小林製薬は昨日健康被害の恐れがあるとして自主回収を決めた紅麹原料を含む機能性表示食品を摂取した消費者5人が死亡した可能性があると発表しました。小林製薬は一部の原料に意図していない成分が含まれている可能性があるとしましたが、健康被害との関連性については分かっていないと説明しています。大阪市は紅麹コレステヘルプなど対象商品の廃棄に向け回収を命じる行政処分を出しています。3つ目は毎日新聞から。円相場34年ぶり安値、1ドル151円94銭を下回る。外国為替市場で円安の動きが加速し、対ドルの円相場が一時2022年10月につけた1ドル151円94銭をさらに下回って1990年7月以来およそ34年ぶりの安値を更新しました。日銀が17年ぶりの利上げを決めたことで円安に歯止めがかかるとの期待もありましたが、植田総裁は記者会見で当面緩和的な金融環境が継続すると強調、急激な金融引き締めを警戒していた市場に安心感が広がり、逆に円売りが勢いを増す結果を招きました。続いて4つ目は東京新聞から。次期戦闘機輸出解禁を政府が決定。政府はイギリス、イタリアと共同開発する次期戦闘機の日本から第三国への輸出を解禁する方針を閣議決定し、国家安全保障会議で武器輸出ルールを定めた防衛装備移転三原則の運用指針を改定しました。2023年末の弾薬や弾道ミサイルなどの輸出緩和に続く高い殺傷能力を持つ戦闘機の解禁は、武器輸出を抑制してきた日本の安全保障政策を大きく変質させることになります。5つ目は時事通信から。松本人志氏訴訟で初弁論、文春側争う姿勢。お笑いコンビダウンタウンの松本人志氏が女性に性的行為を強要したとする週刊文春の記事をめぐって、発行元の文藝春秋社などにおよそ5億5000万円の損害賠償と訂正記事の掲載を求めた訴訟の第1回口頭弁論が東京地裁で開かれました。松本氏側が書面で女性らが誰かわからないと認否は答えられないと主張したのに対し、文春側は認否は容易なはずで女性の特定は必要ないと反論。文春側は請求棄却を求め争う姿勢を示しました。6つ目は読売新聞から。大谷翔平、口座からお金を盗まれたと説明。通訳を務めた水原一平氏による違法賭博疑惑をめぐって、アメリカメジャーリーグドジャースの大谷翔平選手は本拠地ロサンゼルスのドジャースタジアムで声明を読み上げ、賭博行為やブックメーカーへの送金について関与を否定し、自身の口座から水原氏にお金を盗まれたと説明しました。水原氏はエンゼルス時代から通訳を務めていただけに、大谷選手は信頼していた方の過ちは悲しくショックですと複雑な感情も覗かせました。最後は日刊スポーツから。遠野なぎこ自宅デートにワクワク。女優の遠野なぎこさんが27日までに自身のインスタグラムで新恋人との自宅デートに期待を寄せました。遠野さんは今週彼と会えるかもしれないんだと書き出し、そしたら手料理を振る舞いたいな、おうちデート楽しみだな、ルンハッピー&ラブと新恋人とのデートに胸を高鳴らせていました。遠野さんは24日に20代の新恋人ができたことをインスタグラムで報告していました。今週の主なニュースをお届けしました。
なるほど、
羨ましいですね。
もうね、恋大きい、ね、女性になってますけど、はい、友野さん、はい、ただこうやって報告することでそのお相手の男性の方なんかね、あ、いや伝えてくれてありがとうっていう人ばっかりじゃないような気がするから、でも伝えてるってことは許可を取ってるのかな、なんかあんまりこう長続きしてるイメージがないんでね、遠野さんね、うん、まあ、
抑えられないんでしょうね、こう、うん、ハッピー&ラブがね、そう抑えられない、
ハッピー&ラブは俺もちょっとあの X のポストで使いたいワードでありますね今日あたりなんかハッピー&ラブなあのポストをしたいなと思いますが、はい、井崎さん気になるニュースで、
そうですね、いや、うん、なんかもう年度末もいろんな衝撃的なことが起きてますが、うん、はい、でもせっかくの機会なので、うん、松本人志さんの
あーもうっていうあれじゃないですか、
ね、
まあ、
ここもくしくも、まあ、吉本、うん、文芸春秋社両方いるっていう、
ね、全然代表する立場じゃない、
僕も代表
してない、お互いにね、はい、個人的に
僕はもうすごいフラットな目でずっと見てるよとしか、はい、あのメディアでは発言してない、はいはい、
ので、はいはい、まあ、でも、まあ、ここ今回のこの発言論のことでいくと、うん、まあ、この女性たちが A 子さん B 子さんが誰かわからないと、うん、特定できないと認否答えられないっていうのの、うん、まあ、おかしさっていうのはこれはなんか社会全体で共有できるものなのかなと思いきや、うん、SNS なんかではそうだそうだ顔出せみたいな、うん、A 子 B 子顔出せみたいなところがあって、でそしてしかもこれあの誰かわからないとっていうのがこの A 子さん B 子さんの氏名とか住所とか生年月日とか携帯番号とか LINE アカウントとかなんか容姿がわかる写真とかがわかる状態でみたいな話なんですよね。でそれってあのまあだからまあ今の状態っていうのはあのまあ文春の報道ではそういうことがあったということですけれども、まあまだまあどっちかわからないという立場を取るとしても、うん、もしそういうことがあったのであれば、うん、とんでもないなんかセカンドリープというか、うん、あ、そうそう、ちょうどあの1月に読売テレビの社長もなんか会見で、うん、なんか番組で松本さんと A 子さん B 子さんが対決していただけるというのであれば今すぐにでも放送したらいいと思うんですよなんていう発言もありましたけれども、うんうん、やった側とやられてそういう被害に遭った方が対決してもいいものだっていうふうに、まあ、思っている人がどれだけ社会の中にいるのかっていうのは、うん、今結構びっくりしているところだなというのはまずありますね、うん、であとまあツッコミとしてはわかるでしょうっていう話ですよね。
そうなんですよ、だから、はい、一度でもそういうことがあったってなると、まあ、この話がこう、うん、通るというかね、はい、一回もそんなことがないってなったら誰であろうがこの言葉出てこないってことですよね。
そうそうそう、うん、一回もやったことがないのであれば、うん、まさに今言葉繰り返しますけども、うん、そんなことやったことがありません、そんな事実ありませんで済む話が、うん、まあ、それができない、そう言えないっていうのはどういうことなんですかっていう、うん、
だから僕はすごくフラットに見てるんですよ、その被害に遭われた方が文春に訴えっていうか、うん、まあ、自分のこう証言を載せたってことと、うん、まあ、一方で松本さんの周りにいるその合コンに出たことがあるっていう人たちの声も同時に同じように扱わなきゃいけないって僕は言ってるんですけど、今回僕驚いたのはこの松本さんサイドのこの言葉が、まあ、弁護士さんだったとしたらなんかどこをこう焦点としようとしているのかっていうのがなんかふわふわっとまたしちゃったし、これを言うことのメリットって正木さんどう捉えますか、うんうん、
認否の部分ですか、
はい、あの女性が誰かわからないと、うん、
正直その
答えられない、
細かい氏名住所 LINE の ID とかそこまでがいるかどうかということはまあ置いておいたとしても、訴状ってあのこういうことがありましたってぼやってするわけではなくって、何月何日の何時頃どこどこで誰々が、うん、あのこういうことをしましたってかなり具体的に書くものなんですね、うん、でそれについて一つの文であってもこの部分は合ってるけれどもこの部分は違うってことをかなり細かくあの認める認めないってところをやっていくんですね。で認めた部分については立証が必要でなくなるので、うんうん、認めないという部分についても最終的に争いになっていくんですけれども、そういう意味では A さん B さんが相互思ってる人が違う ような状況が生まれてしまうとやっぱまずいわけですよね。
なるほど。
あの向こうが言ってる A さんがこっちが思ってる A さんではなくて、うん、ただ例えば私は淳さんだと思って認定をしたけれども、うん、実際向こうさんで言ってるのは砂山さんだったってことがあっては困るわけですよ、うん、そういう意味では正しい認否やっぱするにあたっては少なくともある程度特定できる情報が欲しいと思うのは原告側としてあり得ることだと思うし、うん、あとまあその A さん B さんの最終的にねその証言に信用ができるかどうかって話になってくると思うんですけれども、その A さん B さんがその例えば嘘をつくようななんか背景があるような関係がある方だとすればそこはやっぱ信用性のところに影響してきたりもするわけで、うんうん、やっぱりその A さん B さんがまあどういう方かっていうのはある程度やっぱ把握できる情報が欲しいっていうのは原告としての主張としてはあり得るかなと思います。なるほどね。
でもこれそれだったらなんか言葉が足りないような気がするんですよね、うんうん、なんか、まあ、もしかしたらその裁判所の中ではそういう、うんまあ、今正木さんが伝えたようなことを言ってるのかもしれないけど、じゃあメディアが今度報じるときにこれだとやっぱ今ね引っかかる部分って僕も一緒だったんで、うん、井崎さんとだからそこはなんか今度報じる側がどういったところまでちゃんと報じるかっていうのをね考えないと、うん、今僕と井崎さん同じところで引っかかってますよね。うん、うん
であとなんか、まあ、彼は、まあ、この文春の報道によって、うんまあ、こう霊能界での活動っていうのが、まあ、制限されてしまったっていう言い方をしていますけれども、うんまあまあ、ご自身で去られたのではないのかなというところもあるし、あと、まあ、この戦い方をした後に、うん、果たして私たちはもし彼が帰ってきたとしてその笑い受け入れられるのかなっていうところも思ったりもしますけどね。
なるほどね。
うん、でも淳さんなんかはこう、うんまあ、今松本さんの不在っていうことについて、うんまあ、世の中にはまあ文春のせいで、まあ、なんていうんですかね、面白いものというものがどんどん世の中から失われているっていうような批判も今あるわけですけど、うん松本さんのこう不在っていうのをこうどういうふうに感じてらっしゃいますか。
僕、ま、松本さんじゃなかったとしても芸能界って、うん、じゃあ僕が大好きだったトンネルズさんが番組が終わりました、うん、でトンネルズさんを見る機会が少なくなりました。だけどそのテレビ業界の中にあるバラエティ番組とか、まあ、楽しみとかは別にその減ったとは僕は思わなくて、うん、でトンネルさんトンネルさんでのりたけさんのりたけさんでねご自身でラジオやったりとか、うんタカさんはタカさんの YouTube やったりとかっていうのがあるので、その今までレギュラーで見てたものが確かになくなるってことはあるけど、だからといってなんかそこの理論は僕はあんまり、まあ、僕自身もそうだと思います。田村敦って人間が何かこう芸能界去ったとしてもそこは寂しいなと思ってくれる人もいるだろうけど、だからといってその楽しみが減るわけではないかなと思います、うん、誰かがその楽しみをきっと補うので、ねうん、でも擁護してる人って松本さんの笑いがどうしても欲しいんだっていう人たちだと思いますね、うんうん、ダウンタウン2人揃っての笑いに触れたいっていう人はそういう意見言うんじゃないですか、ねうんうん、と思ってます、
うん、あちなみにその最新号であのいつも太田光さんに週刊文春マンでは連載をしていただいてるんですけど、うん、あの太田さんに、うんまあ、松本さんの問題っていうのをどう考えるかっていうのを聞いていて、はい、でこれがなかなかその、まあ、テレビだとね時間の尺なんかもあって言葉足らずでこう太田さんが説明不足だみたいに批判されるところをきちんと、うん、あの説明していて、あやっと意図が分かったみたいな声が今この記事についていただいてるんですけれども、うん
結構ね長くですよね。
そうですね。
だいたいこう1ページこのワントピックに使うかなっていうパターンですけど、これ3ページぐらいね、
そうですね
使ってます
もん。はい。で、まあ、太田さんのまあ立ち位置としては、まあ、性加害があったなかったっていう問題じゃなく、女性への人格否定がっていうのが焦点ですと。うん結局性行為を断られたんだからいいじゃないかという問題ではなく、断ったら怒鳴りつけられたとか物のように扱われたことが女性にとってトラウマになる行為だったんじゃないのかな、で、まあ、芸人の遊びというよりシステム化されたいびつな関係に感じましたみたいな、うん、いうご意見とともに、あとその、まあ、まさに太田さんっていうのは、まあ、でも淳さんもそうだと思いますけれども、まあ、ダウンタウンとずっと同じ時代でやってきて、うんまあ、なんだろう、松本さんのことをこう今評するときに、そもそもダウンタウンの笑いもどうだったのかみたいなところが今皆さん 考えてらっしゃると思うんですけど、まあ、太田さんがどう見てたのかっていうのを、うん、本当に割と初めて言葉を尽くして話してるんじゃないかと思うんですけど、うん、で私もなるほどなと思って、で私もこの取材の時に太田さんに聞いていて、まあ、ある意味太田さんは東京の芸人 で、うん、で関西からダウンタウンさんがやってきて、まあある意味負けたというか、私なんかも関東の人間ですけど、やっぱりダウンタウン以前以後で、例えば言葉変わったなと思うんですよね、私は、うん。こんなに私たち東京の人間が関西弁って喋ってなかったんですよね。
確かに、知らんしとかね、なんか言うようになったりしてます。なんでやねん、まあ、なんでやねんまで言わないにしても、確かに入ってきましたね、大阪言葉が。
はい。で、全くもうその言葉も、もう全部、こう今普通だと思ってることっていうのがやっぱり松本さんと共にやってきたなっていう感じはあるんですけど、それを、まあ、まさに東京の芸人としてどう思うんですかみたいな話を、したんですけれども、まあ、そこに対する、自分は当事者として客観的に語るのは難しいけどどう思いがあるのかみたいなところと、と面白いなと思ったのは自分の笑いっていうのは笑われるのが俺なら松本さんのダウンタウンの笑いっていうのは笑わせる笑いだったっていう分析をしていて、で自分は確かに爆笑問題って例えば27時間テレビとかに出てきて騒いでるだけじゃないかみたいな批判もあるわけだけど、なんで自分がそういうことをしてるのかっていうのをここでちょっともう時間もなくなったのであれなんですけど語っていて、で私はすごい納得したんですよね、そのどう太田さんがその
対ダウンタウンをどう意識したかってことですか。
その中でどう自分が、ほぼ個人事務所みたいな事務所の中でどうそこに抵抗してやってきたかっていうのを話していて、なのでぜひちょっと読んでいただけたらなと思っています。
じゃあお笑い論のことも語っているし、そその今の裁判の状況も語っている。
そうですね。あとね、実はすごくさんまさんにシンパシーを持ってるって話に最後落ち着いていくんですけど、
いろいろ興味深いですね、はい、ぜひちょっと読ませていただきたいと思います。はい、ではここで井崎彩さんにさらに気になるニュースを伺います。お願いします。
映画関心領域を私たちは見るべきだっていう
関心領域、
はい、
これパンフレットですか。
はい、はい、話題のこれ最近私試写を見たところで、はい、ちょっとね公開がほぼ2ヶ月後の5月24日なんですけれども、うん、先なんですがちょっとこの興奮があるうちにお話ししたいなと思って、割とあと試写を見た映画評論家の方とかがもう SNS に感想とか書いたりとかされてるので、
ぜひ。どんなホラー映画よりも恐ろしいって書いてますけど。
そうなんです、
恐ろしい映画なんですか。
アウシュビッツのホロコースト の、はい、アウシュビッツの強制収容所の所長だったルドルフ・ヘスってよくドラマというか映画とかいろんなドキュメンタリーとかでも扱われる人ですけれども、うん、その家族の様子をひたすらなんていうんですかね、クローズアップとかもほぼなく自然光でただただその様子を撮っているっていう映画なんですけど、うん、で初めはその家族が川べりで幸せな川べりで川遊びみたいなしてるシーンから始まって、うん、何なのかなと思っていると、なんかその家族の家っていうのは箱庭みたいな感じの塀に囲まれた家 でどうやら塀の向こうからずっと轟音が聞こえてるんです、そのうちは、うん、でなんか塵とか飛んできたりするんですね。で何なんだろうと思うと、ではっきりにそれがそこが収容所だっていうことを映画の中で言わないんですけども、なかなか、うん、その家族の会話の中から、あ、向こう壁の向こうは要はユダヤ人を虐殺してる収容所なんだ、
あ、壁一枚挟んで向こう側がね、
でこのうちは要はドイツからやってきて、アウシュビッツでそこに収容所の所長をやるとともに、所長一家はその横にもともとのドイツではやれなかったような豊かな生活を送っていて、うんうん、だけどその宝石どうしたのっていう近所の人と話してると、うん、これってユダヤ人のなんだとかな 洗剤歯磨き粉の中から出てきたのよっていうんだったから、なんかそう隠してあった、要は隠したのを、まあ、そこ収奪した後にそれつけてるのとかっていうのを普通に幸せそうに語っているっていうのをひたすら、まあまあ、ちょっと、まあ、あのその中で時代の変化とかあるんですけれども見せていって、で、この監督がのインタビューみたいなものがこの資料に載っていて、
はい、
で監督は自分たちが彼らになってしまうかもしれないということを、まあ、傍観者的な虐殺っていうのが途中でテーマとして生まれて、
うん、
見ている人たちが自分たちも彼らになるかもしれない、彼らも人間だったのですっていうことを、まあ、思うんではないかと、
うん、
でただこの映画のすごいところはよくこういう戦争を描いた映画でその加害者側というのですかね、描いた時に、まあ、この人もたちも人間だったっていうところで悪も凡庸でな人たちであるというところで自分たちもそうなるかもしれないっていう思いとともに、
うん、
なんかこうどこか共感したり許しの感情が生まれてしまうような映画とかドラマっていうのはなんか多いと思うんですよね、
はいはい、
なんか逆に、うん、例えば日本陸軍の軍人描いたものとかでも、
うん、
あこの人にもこんな家族がいる中でやったんだみたいな、侵略戦争やったんだとかいうふうにどっか共感しちゃうっていうのですけど、この映画のすごいところは共感させないんですよね。同じような人間なんだけれども、
うん、
やはりその裏なんて言うんですかね、人間のそれも人間だという面白いというふうに思わせないっていう、
うん、
こう拒否させるようにちゃんとできていて、でそれが多分すごく自然光で淡々とその日常を映し続けるとか、
うん、
まあ、そういう手法とも関係してると思うんですけれども、まあ、なんか本当に今年度末でいろんな事件が起きてますけど、なんかそれを考え、こう戦争っていうことだけじゃなくって、なんか私たちが物事を考える時のなんかヒントになるなっていうのをこれを見て思って、
うん、
何か罪を犯した人っていうのがそれもまあ人間だからしょうがないじゃないかとか、
うん、
正しいことをやる人だけがなんかこう芸術を生み出す、芸術を生み出すとかっていうことはありえないじゃないかみたいな、うん、議論って今あると思うんですけれども、やっぱりこう許されちゃいけない悪っていうのはあるし、まあ、それを犯してしまうのが人間だっていうところが、
うん、
なんかこれを見てるとなんていうんですかね、なんか変に感動させないっていう、
生々しいんですね、だからすごく、
うんうん、
で救いがないってことですか。
救いはないですね。
ですよね、今の話聞いてたら、はい、うんうんうん、もう淡々とこのアウシュビッツ収容所の隣で幸せに暮らしている家族を撮り続けている、
はい、
でそこで会話からあなたは何を感じるかみたいな、
うん、
いやもうこのパンフレットがすごいですよ、この
真っ黒
なんですよ。だけど庭は明るいっていう、で塀があってこの向こう側がアウシュビッツ収容所ってことでしょ。
そこの奥様はあそこの、はい、もう少し夏になったら塀にはなんかこうツタだかなんかが伝わって、うん、バラとかがあって素敵になるのよとかっていうのを、
うん、
なんかやってきた自分友達のお母さんだったかなんかに話したりとかって、要はそれで覆い隠して向こうが見えなくなるっていうことをの計画を幸せそうに語るっていうような、ただそれがだからなんととんでもない人じゃなくありえるだろうなっていう、
だからどんなホラー映画よりも恐ろしいというのは淡々とそう見せつけてくるからね、はい、ちょっと5月24日から全国ロードショーってことなんで、はい、がぜん興味出てきました、
はい、
ぜひ見たいと思います。さあ井崎さんからのお知らせです。
はい、私から週刊文春マン春号、
うん、
特集は人生後半は怖くない佐藤愛子、100歳の作家が明かすボケていく私、そして内田彩子小泉京子今語る親兄弟で、まあ、さっき言った太田さんの事件簿っていう、まあ、コラムコーナーあるんですけど、まあ、ここで松本さんだったり、はい、お笑いについて語ってる、ここまでまとまった太田さんのコメントはおそらくないであろうと、はい、 という考えが書かれています、うん、はい、週刊文春ウーマン春号、ぜひ皆さんお手に取ってお読みください。
万博と吉本っていうのを太田さんが語ってるのも、ここも非常に私は個人的に興味深い、皆さんぜひね手に取って見ていただきたいと思います。います、ということで井崎彩さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お聞きいただきありがとうございました。ロンドンブーツ1号2号田村アスのニュースクラブは毎週土曜日午後1時から2時間の生放送でお送りしています。田村アスさんの近況やゲストのリクエスト曲も聞けますので、ぜひそちらもチェックしてください。